お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはシメオンの召会、アンナに関する宮での出来事、ナザレへの帰還、イエス様が12歳の時のヨセフ・マリア・イエス様のエルサレム訪問、そしてバプテスマのヨハネのミニストリー。今日の聖書の箇所はルカの福音書2章29節から52節と3章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書2章の学びをしていますが、ここにはシメオンの賛歌が書かれています。ルカ2章29節から32節。主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを、御言葉通り、安らかに去らせてくださいます。私の目が、あなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが、万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。ここには、見救いはあなたが万民の前に備えられたもの、また異邦人を照らす啓示の光と表現されていますが、シメオンは世界の救い主となるべき方のことを述べているのです。そして神の言葉である新約聖書は世界の人々のためのものであり、キリストによる救いも最初からすべての場所のすべての人々のためなのです。33節から35節。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。マリアは救い主をこの世にもたらすためにものすごい代価を支払いました。彼女は主イエスの十字架の下に立って、主が死なれるのをその目で見るためにとんでもない代価を支払ったのです。キリストの十字架は多くの人々を動かしました。芸術家は絵を描き、歌を作る人々は十字架についての音楽を作り、作家や説教者たちはそのような瞬間を言葉で描写してきました。しかし主の死に同情的にとどまってしまう危険性がそこにあります。キリストは誰かの同情を買うために死なれたのではありません。主はあなたの同情を求めてはおられません。主はあなたの信仰を求めておられるのです。ルカの福音書の後の方になって、主が十字架に向かっておられるとき、何人かの女たちが嘆き始めます。しかしイエス様は彼女たちを振り返って言われました。ルカ23章の28節。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と、自分の子供たちのことのために泣きなさい。主はあなたの同情を求めてはおられません。イエス・キリストはあなたの信仰を求めておられるのです。でもマリアが十字架の下に立ってイエス様が死ぬのを見ていたとき、彼女は悲嘆に暮れていました。もちろん彼女の苦しみは あなたの救いとは何の関わりもありません。彼女の苦しみは彼女自身の救いとも何の関わりもありません。彼女の苦しみは人間関係によるものです。彼女は主イエスの人間としての母親でした。彼女が主をこの世に産み落とし、主を育てたのです。主は彼女の息子でした。ご存知のように、主が十字架から見下ろして、ヨハネ19章26節、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われたとき、他の誰も持っていなかった人間関係がそこにありました。彼女は主の母親として苦しんでいたのです。そしてその時にシメオンの予言は成就しました。剣が彼女の心さえも刺し貫いたのですと、マギー博士は述べています。ルカの福音書に戻りますが、2章の36節から38節。また、アセル族のパヌエルの娘で、女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代の後、7年間、夫と共に住み、その後、やもめになり、84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も、断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時、彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。シメオンと同じようにアンナも神様のそば近くで生きていました。そして神様は彼女にもメシアである御子を見分ける洞察力を与えておられました。39節から40節。さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町、ナザレに帰った。幼子は成長し、強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。ルカは完全な人を提示しています。主イエスは成長し、霊において強くなり、知恵に満ちていました。神様の恵みがこの少年イエスと共にあり、主は肉体的、霊的、そして精神的に成長していったのです。さて、次に記録されている出来事は、ルカだけが述べているものです。ルカがこの記録を書いたのは、彼が小児科医として、大人である主と同時に少年としての主にも興味があったからでしょう。ルカはイエス様の少年時代から主が12歳だった時の一つの場面を取り上げます。41節から45節。さてイエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。マリアとヨセフは正常な健康な子供を育てていました。主は五香をつけて走り回っていたのではありません。中世の時代の芸術家たちは、主イエスに関して何か変わった考えを持っていました。主が子供の時も大人になってもです。しかし、主が彼らの考えているようには見えなかったと思います。主はただ普通の少年でしたと、マギー博士は述べています。当時人々は大勢で一緒に旅をしました。エルサレムを去る時が来て、ガリラヤに行く人たちは帰途に着くために、 エルサレムのすぐ北にある小さな町に集まりました。その場所で彼らはイエスがいないことに気づきました。彼らはすべての知り合いの間を探し回り、主がおられないことがわかるとエルサレムに引き返しました。46節から50節。そしてようやく三日の後に、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか？私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか？しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。マリアとヨセフが宮でイエス様を見つけたとき、主は当時の教育のある博士たちの真ん中に立って彼らの話を聞き、また彼らに質問をしておられました。見たところ主は彼らが答えられない質問をしておられたようです。そして彼らは主の答えに驚愕しました。主はたった12歳だったのです。しかしマリアとヨセフはこのことで憤慨していたのは明らかだと思います。イエス様の答えは、自分が父の家にいて父の働きをしていなければならない、そのことに彼らが気づいていないということを指摘していたのです。もしヨセフが父であるなら、彼は一歩前へ出て、さあ何をしようと言うんだ、このエルサレムで大工仕事をするつもりか、といったことでしょう。しかし主の父はヨセフではありませんでした。主はご自分の天の父の働きのことを話しておられたのです。この時点ではマリアは必ずしも主が誰であるか、主の働きが何を含んでいるのかを認識してはいませんでしたが、彼女はこれらのことを心に留めておきました。51節から52節。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。イエス様は忠実に両親に従われました。ルカはイエス様が大人になる前の沈黙の時代を垣間見せてくれます。主は知恵に進み、背丈も大きくなり、神様と人に愛されました。イエス様はすべての領域において完全な人間に育っていかれました。さて、三章の学びに入りたいと思いますが、ルカはメシアが来られることの条件としてバプテスマのヨハネの悔い改めのメッセージに強調点を置きます。当時広く行われていたモーセ体制の教えである水に浸す習慣から、バプテスマのヨハネは彼のもとに来る人々にバプテスマを授けました。それはキリストが来られることの準備にしか過ぎませんでした。しかしキリストは聖霊によってバプテスマを授けられます。それは単なる道徳的な準備ではなく、その人を新しく変えることのできる神聖の力です。この章にある系図はマリアのもので、二つの事実を明らかにしています。第一に、系図は人間の種族の父であるアダムにまで遡ります。イエス様は 真に人間でした。イエス様は王として示しているマタイの書いた系図はアブラハムまでしか遡りませんでした。イエス様を人として示すためにルカはアダムまで遡ります。そして第二にマリアはソロモンではなくダビデの子ナタンを通してのダビデの子孫です。そのことがルカ3章31節と第一歴代史3章5節に書かれています。ルカの3章31節には、メレヤの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子とあります。そして第一歴代史3章5節には、エルサレムで彼に生まれた者は次の通りである。シムア、ショバブ、ナタン、ソロモン。この4人は、アミエルの娘バテシュアによる子であると書かれています。またこの章はとても細かいところまで正確に記録されており、ルカの性格を表しています。それでは3章の本文に入りたいと思いますが、ルカ3章の1節、皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、この説にはこの時の年代を決定することのできる6人の人物が登場します。主イエス・キリストが生まれた時には皇帝アウグストでしたが、ヨハネがミニストリーを始めた時にはテベリオが皇帝でした。歴史は皇帝テベリオは非常に頭が良かったけれども残酷でずるい人間だったと記しています。また非常に野心的かつ冒涜的で世界を征服しようとしていました。さてその次に傀儡の支配者たちの名前が挙げられています。ルカ3章2節、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。アンナスとカヤパは大祭司でした。なぜ大祭司が2人いたのでしょうか。大祭司が2人いたことはローマの力がその当時のエルサレムの宗教の上に及んでいたことを明らかにしています。その裏で力を持っていたのはアンナスでしたが、ローマが前面に据えたのはカヤパでした。通常ならヨハネは彼の父と同じように宮での奉仕を経験したことでしょう。彼は宮でリーダーとなるべきでしたが、それを蔑みました。その代わりに彼は荒野に出て行き、自分の祭司職を放棄しました。彼は堕落した体制の中で奉仕することを望まなかったので、預言者になりました。それがこの場面です。ヨハネは祭司だったのですが、預言者になったのです。バプテスマのヨハネは目立つキャラクターの一人です。人々は彼を見てエリアを思い出しました。なぜなら、ヨハネとエリアのやり方には一定の類似点があったからです。彼はまた、いつの日にか現れる一人のお方、すなわちメシアを人々に思わせました。バプテスマのヨハネは逆説的な人物です。彼は普通の人ではありませんでした。ルカは彼の奇跡的な誕生についてすでに語りました。ヨハネの誕生には、御使いガブリエルの訪問を伴いました。彼の少年時代は全く触れておらず、彼の人生の次の出来事はミニストリーの始まりでした。また彼は祭司であり、預言者、そして説教者でした。彼はザカリアの息子だったので、生まれは祭司でしたが、神様によって預言者となるように召されたのです。ルカ3章の3節。そこでヨハネは、ヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。 ヨハネはまるで旧約聖書から飛び出してきたかのような預言者でした。髭を剃らず、ラクダの毛の服を着、食べ物も見た目もユニークでした。そして彼は多くの預言者がそうされたように迫害を受け死刑にされます。今日であっても預言者の声は誰からも歓迎されません。この世は自分の人生哲学と相入れない人は受け入れません。もしあなたが人気者になりたいなら、これは説教者にとっても同じですが、群衆と同じ歌を歌わなければなりません。この世で回収が言っていることの反響版以外の何者でもないような講談を神様が祝福されるはずがありません。この世は神様の声を聞きたくないのです。特にその声が裁きを語っているときはなおさらです。ヨハネのメッセージはとても力強いものでした。4節から7節。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。もし説教者が日曜日の説教を、ああマムシの末たちと言って始めたら、その説教者はどんな教会でもすぐにクビになるかもしれません。残念ながらそのような教会がアメリカにはたくさんありますとマギー博士は述べています。8節。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。ヨハネのメッセージは悔い改めのメッセージでした。あなたが神様に向くとき、あなたは罪から向き直ります。それが悔い改めです。あなたがキリストを救い主として受け入れるとき、あなたはこの世のものから向き直ります。しかしもしあなたが自分の罪から向き直っていないのなら、あなたは本当には神様に向いてはいないのです。しかし今日私たちは悔い改めだけではなく、神様の恵みを述べ伝えます。マタイ11章28節から30節でイエス様は、すべての人を救いに招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はシメオンの証言、アンナに関する宮での出来事、ナザレへの帰還、イエス様が12歳の時、ヨセフ、マリア、イエス様のエルサレム訪問、そしてバプテスマのヨハネのミニストリーというテーマで、ルカの福音書2章29節から52節と3章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書3章9節から20節と4章1節から13節、ヨハネのミニストリー、イエス様の洗礼、マリアの系図、そしてイエス様が受けられた誘惑というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。